説教福音のおせぬように宍戸無頭牧師。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書22章の32節、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。このところの口語訳聖書は、しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈った。どこが違うか。口語訳聖書はあなたの信仰と訳している。新共同訳は信仰がなくならないようにと訳している。他の翻訳を調べてみます。岩波訳はあなたの信頼が失せぬように、信あるいは信頼が失せぬように。フランシスコ解訳はあなたの信仰がなくならないように。文語訳聖書はその信仰の失せぬように祈りたり。このところの原文を調べてみると、あなたのという文字が入っているのであります。キリストはペテロの信仰が失われないようにペテロのために祈った。これが今日のポイントであります。キリストの祈りは、神がサタンに願い出ていた申し出に対するものであった。サタンはペテロの信仰を麦のようにふるいにかけることを神に願い出ていた。小麦ともみ殻をふるいにかけるということは、週末において麦は蔵に納め、もみ殻は消えない火で焼き捨てる。これはルカ伝3章の17節。そこから来ていると考えられます。サタンはペテロをふるいにかけて、ペテロの中に信仰などは一片もないのだということを証明しようとした。ペテロの信仰を揺さぶって信仰なき者にしようというのがサタンの目論みであった。サタンの攻撃の武器はイエスの逮捕、裁判、十字架であった。それは実際にはまだ始まっていなかったが、いなかった。しかしキリストはそのような事態が迫ってくることをすでに見抜いていた。そして4つの福音書の中でルカ福音書だけがサタンの目論みに対抗するこのイエスの祈りを、ただルカ福音書だけが記している。その点を今日ここでぜひ読み取らなければならないのであります。サタンはペテロが信仰のかけらもなくなってしまうまでペテロを揺さぶることを神に願った。それと対抗する意味でイエス・キリストの祈りが対比されている。それが32節で、しかし私はという言葉であります。しかしという言葉と私という言葉が明らかに聖書の中に明確に記されているのであります。漠然と信仰がなくならないようにというのではなく、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたの信仰のために祈ったと書いてあるんでしょう。確かに31節では、 サタンはあなた方をと複数形に書いております。ということはこれは他の弟子たちにも当てはまることなんだがということであります。他の弟子たちにも当てはまることではあるが、しかしその次にペテロよ、しかし私はサタンに対抗してペテロを揺さぶるサタンの目論みに対して、しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈った。私たちのキリストに対する信仰、信頼、従順、期待、希望、愛、そういうものはこの世の試練、誘惑、試みに出会うことによってもろくも打ち破られることを、打ち砕かれることを私たちは体験している。人間の弱さ、肉体の弱さ、病気一つとっても、あるいはさまざまな体の障害、どんな小さなものであっても、経済不況であっても、人間関係のストレスでも、あらゆる力が神信頼を我々から奪っていく。それが我々の現実であります。キリストは種まく人の例えを語られたことがあった。ルカ伝8章にも書いてあります。ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が来て食べてしまった。一時に落ちた種は芽は出したが、水がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。このことをルカ福音書の13章はこのような解説を付け加えております。信仰は人に踏みつけられ、空の鳥が来て信仰の種を食べてしまうことがある。あるいは信仰の芽は出したけれども、信仰を養っていくことをしないので枯れてしまった。この世の迫害やこの起こるとすぐにつまずいてしまう。世の重い煩いや富の誘惑のために御言葉を塞いでしまう。そう解説しています。このように私たちの信仰はすぐに動揺してしまう。これが我々のリアルな、クリスチャンのリアルな姿なんであります。偽らざる姿なんであります。イエス・キリストは伝道の初めに荒野で試練を経験したと書いてあります。人間が生きる糧がないと生きられない、パンがないと生きられない、サタンは言った。その辺に転がっている石をパンにしたらどうだ、お前にはできるんじゃないのか、そう言った。まさに、しかしその時、人はパンのみに生きるにあらずとキリストは言われた。そのサタンをの心を見を退けられた。2番目には、苦しい時には奇跡を起こしてくださいと誰でも願いたい。宮から飛び降りてみよう、神はお前を助けるんじゃないのか、お前は神の子じゃないのか。どんな奇跡でもできるのではないのか。神を試みてはならないとキリストは答えられた。神の言葉をもって答えられた。3番目には、私を拝めば、サタンを拝めば、神のすべての、世のすべての国々の繁栄や栄華をお前に与えよう。そういう妄想に我々は取りつかれやすい。神のみを礼拝せよ、 サタンを礼拝するなとキリストは言われた。このように私たちは生きている現実の中で様々な力に翻弄され、イエス・キリストへの信頼から引き離されてしまう。そういう力に絶えず襲われているのが我々であります。主の祈りは我々を試みに合わせず悪より救い出したまえ。この悪というのは もともとはこの悪魔よりとサタンよりというふうに訳すべき言葉であります。そのようにいつも祈りなさいとキリストは言われた、教えられた。シモン、シモンとイエス様は二度シモンに対して語られた。シモンとはペテロがイエス・キリストに出会う前以前の名前であります。もともとの名前であります。信仰を知らない、信仰以前の肉の姿、それをシモンというふうに言うことができる。私たちもそうであります。私たちはこの世の力の前に弱いものなんだと、サタンの力に揺さぶられるものだよと。それに対してシモンはどう言ったか。33節、シモンは主よ、ご一緒になら牢にでも死んでもよいと覚悟しています。シモンは信仰というものを人間の覚悟や決心、そういうものでやれると思っていた。それがもろくも崩れ去ることをイエス・キリストは予告された。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。シモンの中には覚悟や決心はあったが、それは信仰ではなかった。信仰は人間の性質や人間が持っている人間性の中にあるものではない。そういうものに基づくものではない。32節、私はあなたの信仰が失せないようにあなたのために祈った。すなわちこのキリストの祈りの中にこそ私たちの信仰がある。私たちの信仰はそこに基礎づけられなければならない。私のためにイエス・キリストが祈ってくださったこの祈りこそ私たちの信仰を始めたものではなかったのか。私たちはいつから信仰が始まったんでしょうか。自分の中にどのようにして始まったんでしょうか。確かにいつか我々はいついつ行くの時に教会に行き始めた、聖書を読んだ、友達にいろいろ誘われた、友達との交わりがあったということはありましょう。しかし私の土地の信仰を始めたのは実はこの隠れたイエス・キリストの祈りであった。それがシモンからペテロへと変えていく力である。イエス・キリストの働きについてここに3つほどのことを取り出しました。一つはヘブライ書12章に信仰の創始者また完成者であるイエス・キリストを見よという言葉が書いてあります。ここに信仰の創始者と書いてます。信仰を作ってくださった方という意味であります。そして完成する方、私たちの信仰を完成してくださる方と書いてます。私たちの信仰の始めにこのイエス・キリストの祈りがあった。また口語訳聖書ではこの創始者というところを信仰の導き手でありというふうに訳してましたね。始めであり 導き手であり終わりである方、信仰の始めから終わりまで全て実はイエス・キリストの力によるんだ、イエス・キリストの祈りによるんだと聖書は言っている。このことはエペソ書はこのことは信仰は自らの力によるのではなく神の賜物ですと書いています。2番目、キリストの働きの2番目として、この同じくヘブル書ですが、ヘブライ書ですが、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け恵みに預かって義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。ここに人間の弱さに同情することができる方だという点を書いています。英語で同情するってことはシンパシーを持って、シンパシーと言いますね。でそのギリシャ語を求めと尋ねていくと、シンパトス、シンと同じくするということですよね。パトスは人間の心情とか心ですよね。病気の時には病気の人間の心とイエス・キリストは一つとなることができるんだ。それが同情という意味ですよね。シンパトスですよ。悲しみの時にはその悲しみ、涙、痛みの時にもその痛み、苦しみ、さらには喜び、そういうものを本当に共にすることのできる方が実はイエス・キリストなんだと聖書は言っている。罪を犯されなかったけれども、あらゆる点において私たちと同様にそのようなこの世のさまざまな悲しみ、涙、痛み、苦しみ、そのような試練に遭われた。そういうキリストであるからこそ我々は憐れみを受け恵みに預かることができる。そういう時期にかなったそれぞれの時にふさわしい助けをいただくために、あなた方はキリストの恵みの座に近づきなさいと言っている。これがキリストである。そういうキリストがここにおられる。3番目に、キリストの働きの3番目として、ローマ書8章、同様に霊も、ここではキリストの霊あるいは聖霊という意味であります。聖霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、聖霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。聖霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。繰り返しここに聖霊が我々のために取りなしてくださると、人間は病気の時祈りもできなくなってしまうんであります。それが人間であります。しかし聖霊なる神が、キリストが私たちのためにその祈りを、うめきを持ってその祈りを祈れるよう取りなしてくださる、あるいは御心に従って聖なる者たちのためにその祈りをしてくださっている、これがキリストだっていうんですよ。他の聖書は、聖書で他に他の聖書ではそういうふうに言ってるわけですよ。先ほど読んだ詩編5編の12節、あなたを酒どころとする者は皆喜び祝い、とこしえに喜び歌います。皆を愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。まさにこの詩編の言葉がイエス・キリストにおいて 私たちの上に実現してくださるようにしてくださった。これが旧約聖書から新約聖書に一貫して流れている神の愛ではないですか。最後にキリストの指紋をペテロへと変えていく取りなしの祈りは今も続いており、私たちを絶えず信仰へと養ってくださる。この時ペテロのために祈っただけではない。キリストは十字架につけれ、つけられ天に上げられ、そして聖霊なるお方として私たちにその聖霊の恵みを注いでくださる。まさに神、キリスト、聖霊は三位一体のそのような神としてキリストは働いてくださっているということを我々はここから読み取っていかなきゃならないんであります。あ、ペテロだけが救われた、そういうことではないんであります。この三一の神が今も働いて私たちの上にもその恵みを与えてくれ、与え続けておられるのだ。私たちの信仰を起こし、信仰を養い、そして私たちの信仰をついに完成させてくださる方として、神は、イエス・キリストは、聖霊は私たちと共にいてくださるんだと、そう聖書は言っている。最後にイエス・キリストはこう付け加えた。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。力づけるとは、この世の力によって動揺せざるを得ない人間をキリストという救い主のもとに固く据える。これが教会における伝道牧会の課題であります。教会の交わりによってあなたの兄弟姉妹たちを力づけてやりなさい。これがペテロに課せられることになる将来的な課題じゃないですか。まさにペテロはキリストが復活の後、初代教会の中心的存在となっていったんじゃないですか。まさにそれは兄弟たちを力づけてやるという伝道牧会の教会の技がここにあるということであります。使徒言行録は弟子たちの伝道の記録であります。その14章でパウロとバルナバが伝道したことが書いてあります。弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って信仰に踏みとどまるように励ましたとある。励ますという漢字は万の力と書いてます。信仰者同士の信仰の励ましは何にも変えがたい万の力である。聖書では慰めと励ましは実は同じ言葉であります。コリント書にはこう書いてあります。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰める励ますことができます。キリスト者の慰め、励まし、あるいは伝道牧会、人間がやる技じゃないんですよ。確かに人間がなすべきものとしてペテロも言われた。しかし伝道牧会の背後にはこのキリストの祈りがある、キリストの御言葉があるということであります。キリストの取りなしの祈りがある。我々はいろんな苦難を経験いたします。しかしながら今日の聖書を通して我々はこのキリストによって確かさを与えられて、 また人お一人お一人の人生の歩みも今週もまたそれぞれの技に励んでいきたいのであります。お祈りいたします。